もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
32歳です。
奥さん何歳ですか
?27 です。
お子さんは
?3 人います。1番目が8歳男の子。
はい。
2番目が5歳男の子。
はい。
一番下が2歳の女の子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか、はい、
離婚が決まってるんですけど、子供に何と伝えてショックを受けないで、このことを伝えるにはどうやったらいいのかっていうのが悩みなんですけど。
離婚はもう決まってるということは、親権がどちらであるとか、はい、でこの子は奥さんの方と一緒に暮らす、あなたの方と一緒に暮らすっていうの、それも全部決まってるわけですね。
はい、もうはい、全部嫁の方と暮らすと思います。
なんでこうなってしまったんですか。
嫁のちょっと浮気が発覚しまして、許したんですけど、嫁の方がもう無理の一点張りで、もう修復できないとのことです。
10代の末に結婚してる。
そうです。
恋愛結婚ですよね。
はい。
奥さんがもう無理っていう破綻までのプロセスっていうのは、
はい。
どういうことだったんですか。
たびたび嫁の方が飲みとかに行って、ほぼほぼ朝帰りとかだったりするんですよね。
と、その間、その子供どうしてたわけ、奥さん
が。私が見ていたり、うん、嫁の両親が見ていたり、年に、まあ、4、5回ぐらいですかね。
うん。
その時はもう、ほぼ、朝帰りだったり、4時だったり。
あれなのかな、その、10代で結婚して、子供3人育てるってものすごい大変だったので、はい、なんか10代自分の同じぐらいの年齢の仲間見てね。
はい。
私も、こんな遊びたいなとかっていうふうに思ってたんです。
まあ、それもあるとは思いますし、自分も酒が、まあ、強い方ではないんで、
うん、
外に飲みに行って、年に2、3回ぐらいですかね、うん、もう今はないんですけど、3年前ぐらいに酒飲んでそのまま外で寝てたりとかはしたんです。そういうのもあって、で自分も嫁に対してあまり強くは言えなかったし、言ってもあなたもじゃない的な感じで返されて、
今の時代でこの年齢で子供をこんだけきちんと育てるっていうのは二人にとってきつかったのかな。
できる限りは自分も家のことをしたり、
うん、
手伝ったりはしてたつもりなんですけど、
うん、
やっぱり結局いつも喧嘩になるのって、そういう飲み会のことだったり、自分に内緒で他の人とご飯を食べに行ってたりとかすることがあって。
喧嘩をしてるってことは、この3人の子供からするとお父さんとお母さん仲悪いなとはもう分かってるわけですよね。
多分もううつうつ最近は子供ながら気づいてるとは思います。
かなりはっきり分かってんじゃない。
分かってるんですかね。
いやもうね、子供は敏感にそこら辺は感じ取ってますよ。だからもうすでに、まあ、大人の言葉で言っちゃおかしいけれども、夫婦関係は破綻してるというふうには思ってるんだろうな。
ですよね。
うん。そうすると3人ともなんかうちが安心した場所ではないよね。
はい。
安心して生きていけるね。
はい。
で今日のあなたの相談というのは、
はい、
どうやって32歳のあなたの方ね、
はいはい、
が別に暮らすのか、君たち3人はお母さんと暮らすんだと、
はい、
どういうふうに伝えたらいいかっていうこと。
そうですね、はい、自分の中では、
はい、
嫁と一緒に子供と5人でこういうことになったんだ的なことを話したいなとは思っているんですけど、一応その話も嫁とも話したんですよ、
うん、
でもそれでいいのかっていう気持ちもあるんです。
そういう2人揃ってそういう話をするのでいいか、あるいは何の話もしないでこういうような、はい、こんな生活の形態が変わるよというふうに言った方がいいのか、はい、まあ、どういうふうに対処したらいいかっていうことですね。
そうですね、はい、
これは法律問題というよりも非常に心理的に難しい問題だと思いますけれども、
はい、
今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います、
はい、こんにちは中川です。こんにちは。正直言って、はい、今回 そのご質問のね、子供にショックを与えないで別れるにどうすればいいかっていうことをわざわざ聞いてこられるってことが、正直なところ私には解せないんですけどもね。
はい、まあ、はい。
つまりね、子供さんたちの塩梅っていうか、はい、まあ、2歳の子なんていうのさ、ようわからんけどもさ、
はいはい、
2番目のね、お兄ちゃんにしろ、はい、長男のお兄ちゃんにしろね、5歳、8歳でしょ、はい、それなりにもみんな分かってますし、はい、加藤先生おっしゃったように気がついてますよ。はい、父親と母親の関係がどうなのか、子供一番敏感だもん。幸いなことにね、お父さん、はい、お母さんは別れるにあたってね、
はい、
もう了解しててね、そこで俺が引き取るのどうするのと喧嘩の泥仕合やってるわけでもなくてね、
はい、
で奥さんともみんなでもう子供たちに話そうっていう話までされててね、
はい、
それでなんで聞いてくるのっていうのが正直な私の感想なのね。
はい、
何があれなの、こうやって聞いてこられた。
離れるのが正直自分で怖いんです。自分が、
うん、
もう休みの日もずっと子供といるし、うん、朝起きても朝ごはんとかも一緒に食べてて、うん、夜はちょっと遅かったりするんで無理なんですけど、
うん、
その状態で、まあ、自分も片親だったというのもあるんですけど、
うん、
ちょっとやっぱ悲しい思いすることもあったんで、
うん、
子供にも食べてしまうのかな、
うん、あなたご自身が片親だったっていうのは
父の暴力って聞いてます。
離婚されたのね、やっぱり。
あ、そうです、そうです、はい。あ、自分が、小学校2年に上がるときに離婚してます、はいは
いはい、ああ、それでお父さんがいなくて寂しい思いをあなたはしたっていう、はい、経験をお持ちなわけだ、
はいはい、
あなたがいくつの時ですか、それ。
7歳ですね、はい、
ただね、はい、あなたなりにでもお母さんから、
はい、
なぜ別れたかっていうふうな話は、まあ、いつの時期か聞かれたわけでしょ。
はいはい、
うん、であなたはその別れたことについてお母さんを責めた。
いやいや、責めてない、うん、逆にそれでよかったと思います。
あなた自身ね、
はい、
どうなんですか、お母さんが一生懸命育ててくれて、
はい、
今の自分がそこでおかしくなったと思う、
は
い、
まあ、
寂しかったっていう思いは分かりますよ、
はい、
別れたお父さんは暴力的だった、はい、で、お母さんはそれに耐えられなくて別れたんだよという話をされた、
はい、
で、それはそれとしてあなたは受け入れられたんでしょ。
そうです、はい、
うん、で今回はそういうシチュエーションではないけれども、
はい、
そりゃお父さん、はい、お母さんがね、
はい、
仲良くねしておられて、
はい、
でその中で長じていくっていうのはそれはそれで一番素晴らしいことではありますよね、
はい、
だけど翻ってね、今のあなたのご夫婦の状況っていうのは奥さんとあなたとの間、完全に、まあ、波長はもう合わなくなってるよね。
そうです、
ね、うん、はい。で、あなた自身も、もうそういうことならばね、この人と一緒に歩んでいくことはできないわね、と。
はい、
そこは、あなたなりには思い定めたところがあるわけでしょ。
そうですね。まあ、納得はいってない部分もあるっていうのもあると思う、はい、
ああ、
はい、
その奥さんのありように対してね。
そうですね。
はい。
結局夫婦間がやっぱうまくいってないなら子供も気づくんですよね。
そうだよね。だからあなたが子供さんにとって今ね寂しい思いをさせるのかなっていうところでね、
はい、
自分の小さい頃振り返って思わず涙が出てくる、はい、その気持ちね、
はいはい、
それはそれでとってもよくわかるんだけど、
はい、
翻ってあなたが本当に冷静にお考えになったように、
はい、
仮面の夫婦をやってて、
はい、
無理してやってたって子供にとっていいわけないわなと、
はい、
いうこともあなた冷静に判断されたわけでしょ、
はい、
だとするとあなたとしてはもうそこではっきり決断されたわけだから、
はい、
どう話せばいいかっていうことが実は問題ではないんじゃないですか。要するに、はい、あなたがやっぱりね気持ちをねあなたなりにさ仲のいい両親みたいなものは演じられない、
はい、
ってことはもう分かったわけだから、
はい、
まあ、嫁さんの方が引き取って育てるっていうならそれはそれでやむなしと、
はい、
いうことで踏ん切りつけられたんだったら、
はい、
だからといって今後あなたが父親であることには変わりはないわけですから、
そうですね、まあ、一応面会交流の方もあるんで、
そりゃそうです、ですから、はいはい、ね、
はい、
幸いにしてそこで子供の取り合いみたいな醜いことをさ、
はい、
お互いしないで別れようっていうところへ話が落ち着いたっていうか、あなたもそこまでね、
はい、
冷静に物事を考えてこられたんだから、
はい、
あとはあなた方 お二人お父さんお母さんが、
はい、
お父さんお母さんとして、
はい、
一番子供たちに素直な方法で良かれと思う何がいいかっていう考え方をするとね、
はい、
わけわからなくなるんですよ。いい方法は何かなんてことを考えると、
はい、
もっと他にいい方法があるんじゃないかってね、
はいはい、
でも客観的にね、どんなシチュエーションにもいい正解なんてないんだから、
はい、
大事なことはね、はい、お父さんお母さんが子供に対しては少なくとも素直な気持ちで、
はい、
状況はこういうことなんだということで、
はい、
ね、率直にね状況をお話になると、
はい、
もうそういうことだと思いますよ。で、そうでなかったら子供納得できないよ。なんか取ってつけたような。
はい。
例えば、ああ、こういう形が一番いいんですなんて誰かのアドバイスがあったとしましょうかね。
はいはい、はい。
わからんけどそれがええらしいと。
はい。
いうことでそれを演技して子供の前で話したって、お父さんお母さん何言うとるんやと。しか思わんですよ。
そう。
ね。だからそれよりもね、大事なことはね、あなたが今思って、最初の質問のことで言えばね、お父さんお母さんは別れるけんど、それぞれのあんたたちに対する気持ちは全く変わらんのよと、
はい、
そのメッセージをどうやって素直に伝えられるかと、そこでしかないじゃないですか。
そうですね。
ね、奥さんにもその辺はお話になって、ちょっと奥さん幼いところあるみたいだから、
はい、
その辺のところだけはリードしてあげて、
はい、
子供に対してはね、素直なあお父さんお母さんとしてきちんと話そうねと、
はい
いうことをされるべきじゃないかと思うし、そうしかないんじゃないかと私は思いますよ。
そうですね。はい。
ね。
はい。
なんかね、その夫婦、はい、お父さんとお母さんが別れると家庭が、はい、その壊れると、
はい、
要するに子供は愛されなくなったんじゃないかなという錯覚を持ちますよね。
はい。
だからお父さんとお母さんは別れるけれども、お父さんとお母さんは2人とも、
はい、
あなたたち3人への愛は変わらないんだよということをはっきり伝えることですよね。
はい、
それともう一つは、家族にはいろんな形がある、こういう家族だけがあるべき家族じゃないということをはっきりあなたたち2人が認識しておくことでしょうね。
はい、
で、今あなたたちは最高の家族ではないけど、はい、最善の家族を選んだんです、
はい、
家族がなくなったわけじゃないですよ、
はい、
新しい家族ができたんですよ、
はい、
だから僕は片親っていう言い方っていうのもおかしいと思いますよ。
あ、
そういう家族なのよ、
はい、
家族とはこうあるべきなんて思っちゃいけない。
あ、そういうことですね。
うん。で、それぞれがその自分の家族を大切にするってことが大切なの。
はい。
これから二人が別れるけど、それぞれいい人生を歩んでください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
すいません、ありがとうございました。
過剰なる虚偽の愛は、不足した真実の愛よりも耐え難い、疑わしき母性愛。